感謝します。イエス前からちょっと赤になってしまいましたので、ですね、イエスキリストの皆を称えます。おはようございます。先ほどですね、雲の間にある虹の7月号ですね、7月号が届いております。受付の方にあると思いますので、ぜひ皆さんですね、お買い求めになって読んでいただければというふうに思います。で、今月号はですね、関東圏は手元小林牧師ですね、おそらく一人のことを書いてるんじゃないかと思いますけれども、そして常山牧師が関東メッセージを書いてありますけれども、主は恵み深くその慈しみは常しえに耐えることがないですね。確か北陸の方だったと思いますけどね、ぜひお読みになっておいてください。あと萱野さんの、ね、インタビューとか載っておりますし、ぜひですね、読んでいただきたいと思います。あとマーリン・キャロラスさんの春の時のセミナーの後編が載っております。で、今回はですね、すごくいいテーマですね。マーリンさんのセミナーは感謝と賛美のセミナーの2010年の福音を伝えるにはどうしたらよいでしょうっていうですね、後編が出ておりますので、ぜひですね、読んでほしいというふうに思います。そしてですね、先週、嬉しいことがいくつかありましたけれども、一つはですね、嬉しいことっていうか、一つはですね、昨日ラジオが土曜日の午後9時から長崎市民 FM の、67.6 でしたっけ ?76.7 だっけ、なんか、すいません、忘れちゃいましたけども、76.7 ですね。76.7 で長崎市民 FM で土曜日の午後9時からゴスペルメッセージのサタデーナイトってのをやってるんですけれども、最近それを聞く方が増えてきましてですね、というか、もともと聞いてたのかもしれませんけども、連絡してきてくださる方が結構増えてきましてですね、昨日も放送する直前にメールが入ってきました。そして、なんと、先週やりましたチャリティーコンサートをですね、聞きましたっていうメールだったんですね。で、あのチャリティーコンサートはですね、まだホームページに上げてないんですね。だからダウンロードして聞くことはできなかったんですね。ということは、ただオンラインをしたんですね。ですから、オンラインで聞いてる方がいたということになります。だから、オンラインでそのチャリティーコンサートを聞いてくださってたんだなと思いましてですね、非常に感動いたしまして、ラジオでね、読んで、その方は先週も、メールをくださって、慈しみ深きをリクエストしておられたので、先週の礼拝で賛美歌は慈しみ深きを歌ったんですね。覚えてらっしゃいますかね。それをライブのやつですけど、流したんですね。で、お話をしたんですけども、そしたらですね、終わった後に、またすぐ電話をくださいました。稲佐の方で熊本から引っ越してきた方なんですね。そして、礼拝の場所を教えてほしいということでですね。で、目が不自由な方なんですね。それで、自分は、一人では生きにくいので、助けを借りないといけないから、助けてくださる人がいるときに、必ず礼拝に来たいからということでですね、連絡してこられたんですね。で、非常に、感動いたしました。で、今日もとても良かったと言って喜んでくださったんですね。で、そういうふうに、ラジオへの応答が結構始まってきていまして、ラジオを通して、礼拝に来る方が増えてきてるんですね。実は先週、そのチャリティーコンサートに来る予定で、礼拝から来られた方がおられたんですね。で、その方も、ですね、実はラジオを来て聞いた方だったんですね。で、実はその方はですね、以前、長崎に来たことがあったんですけれども、ちょっとその時はですね、長崎教会のことを悪く言って行かれてたんですね。ところがですね、教会の方が何回か訪問したんですけれども、ラジオを聞かれるようになりまして、そして今度は入院中の、ちょっと心が病気で入院している方がいらっしゃるんですけど、その入院中のお兄さんを連れて、先週の日曜日わざわざ礼拝まで来られたんですね。だからラジオを聞いて、このお兄さんを連れて礼拝に来られたってことなんですね。だから、ラジオを通して人が導かれ始めてきているので、非常に嬉しく思います。ぜひ皆さんもですね、ぜひ聞いていただければ嬉しく思います。あと、ホームページでも人が導かれ始めてきていますので、ぜひ皆さんですね、予言ではホームページが用いられて言われていますので、ぜひ、覚えていただきたいというふうに思います。あとですね、これは嬉しいってことじゃなくて、お祈りの課題なんですけれども、先週私は、火曜日ですね、佐世保に行ってまいりました。佐世保で聖会があって、とても祝福されたんですけど、聖会の後ですね、病院を訪問したんですね。そして入院中の方のお見舞いに行ってお祈りしたんですけど、その子はですね、2歳半なんですね。2歳と半年、2歳半の男の子なんですね。で、すいません、申請が集まったので、法事だったのかなんかだと思うんですけども、ちょっとそのことは詳しくなかったんですけど、申請が集まった時に、集まって、で、みんな集まってて、なんか田舎の大きな家に集まってたんですね。その池、お家には池もあって、後ろには山もあるそうですね。で、さあ帰るよっていうことで、 お母さんが言って、そしてお母さんは車を取りに行ったそうですね。で車を持ってきて美濃を乗せようと思ったら、その2歳半の男の子、上に双子のお兄さんがいるらしいんですけども、双子のお兄さんが来たんだけどその子はいないんですね。であれっていうことで慌てて探しに行って、きっと池に落ちたんだろうっていうことで探しに行ったそうです。だから池に見つからなかったんですね。それでみんなでですね、山に行ったかもしれないって山まで行ってですね、でこうね、親戚集まったから子供たちが結構いてみんなで遊んでたわけですけども、で帰り終わったらみんなさーっと戻ってきたんですけど、2歳半の男の子だけ行方不明になっちゃったわけですね。でバーッと探してどこ探しても見つからなくて、そして再びどこもいないからやっぱり池じゃないかってことで、もう一遍池に行けってことでですね、池に行ってみたんですね。そしたらですね、池にです、大きな池だったので橋がかかってたんですね。橋ですね、池にね。その橋の下にですね、実はね、沈んでたんですね。これで慌てて引っ張り出してですね、もう完全に呼吸も止まったのを、こうなんかポンプをいろいろやったんですね。で、もうダメだってことだったんですけど、すぐに実はその方のお母さんのお母さん、まあおばあちゃんだとしてね、その2歳半の男にとっておばあちゃんだった人が、7年前、くも膜下出血に倒れました。もうダメだという時に、佐世保教会をはじめ、教会で祈りましたら、奇跡的に回復してですね、何の後遺症もなかったんですね、この7年間ね。そういう奇跡を体験しているので、そしてその時、入江さんが来たのが何かの時来て、救われたんですね。ね、ただ、教会につながらなかったんですけども、奇跡を体験しているので、すぐその方が、そのおばさんが、佐世保教会のメンバーなので、おばさんに電話してきて、また教会でみんなで祈ったんですね。そしたらですね、自発呼吸を開始したんですよ。自発呼吸を、バンバンって。それで自発呼吸を開始したので、それでお医者さんたちが、大人だったらもう植物人間だということなんですけども、まだ幼いから何が起こるかわからないということで、こういろいろ治療を始めたんですけども、今の段階ではもう医療としてはどうしようもないってね、あとは奇跡を待つしかない状況なんですけれども、でも、呼吸を始めたんです。ただ脳がですね、萎縮してしまってもう全く動かなくて、体中に指令を出さない状態になってるんですね。そういう状況なんですね。それで、脳が動き出すといいということなんですね。脳が復活して生き返るということになると思いますけれども。でそれでまあ、お祈りに行ったんですね。そして、佐世保の山田牧師とそのおばさんのね、その子にとってはおばさんになる方ですね、と一緒に行って、お祈りに行きました。そしてお祈りをしました。ね、頭に手を置いて、そしてこうね、真剣に手を祈りましてね。で、一通り祈って、そして、また2回ぐらい祈ったんですけれども。そして祈り終わった後に、彼はまだ生きてますのでね、生きてるので彼にね、意識は全くないんですけども、話しかけたんですね。霊は分かってるはずだと思ってね、大丈夫だよってね、イエス様が十字架で、代わりに苦しんでくれたから、病気も引き受けてくれたから大丈夫だよって言ってね、生きるんだよって、こうね、いろいろこう話しかけていったんです。そしたらですね、涙を溶かしたんですよ、スーって。びっくりしたですよね。反応したんです、はっきり。そして、と思いましたよね。で、まだ、感知してないんですけれども、神様の奇跡を今、期待して祈っております。ぜひ皆さんもですね、心に覚えて、祈ってあげていただきたいというふうに、思います。これは、ちょっと、オンラインでやってますから、名前は控えますけれども、重荷を持たれる方はですね、来てくださったら教えますので、祈ってほしいというふうに思います。TY 君ですね。TY 君ですね。名前が T で、名字が Y なんですけども、TY 君って言うんですけども、ぜひ覚えて祈ってほしいなというふうに思います。この子の脳が再び命を取り戻してっていうんでしょうかね、復活して、体中に指導を出すようになって、復活できるようにですね、祈っていただければと思います。お父さんお母さん、その後お話をしまして、イエス様のことをお話しましたら、二人ともですね、真剣に聞かれて、そして、病室から出てですね、エレベーターの前で、こうね、人いたんですけどもね、はっきりイエスキリストを、丁寧にお祈りしたんですけど、告白して二人、イエスさんをはっきり信じられました。救われまして、そして、これから一緒にお祈りしましょうって、教会にしっかり来て、一緒に祈りましょうってことを言ったんですね。即座に癒される場合と、時間をかけて癒される場合がありますが、どちらにしても神様は、そのことを通して、この、神様に対する信仰を育んで、かつこの子に対する最善の癒しと奇跡をなされますので、主に期待してですね、ぜひ皆さんも心に留めて祈ってあげてほしいと思います。一言だけお祈りしますね。心を合わせてください。天のお父様、佐世保の、この TY 君、すみませんですね、はい、接触が悪かったですね、こういうのをアタックって言うんです、はい、でもマイクの音は切れても神への声は切れませんので、 皆さん、御心を祈るときにはね、妨害が入るんですけど、それで、くじけちゃダメですよ。ですか。愛する者のために、サタンが何やってきても、私たちは神に祈りを、声を上げることができる。で、祈りは必ず神に届くんです。声が小さかろうと大きかろうと、どんな妨害が来ようと。そしてその祈りは神の手を動かすんです。人の手じゃありません。天と地を作られて歴史を導いている。神の手を動かすことができるんですね。だからね、皆さんですね、本当に祈ってほしいと思います。自分のためにもですけれども、愛する人のためにも、そして、彼のためにも、ぜひ朝ごとに祈られるときに、たとえ一言でもいい、心を込めて祈りに加えていただきたいと思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は、使徒の働きの5章の29節から読んでいただきましたけれども、もう一度お読みしたいと思います。私は第3版を持ってますので、236ページですけれども、お読みしたいと思います。ペテロをはじめ、人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきですと。今日3つのポイントでお話しますけど、1つ目は、この人に従うより神に従うべきですというところなんですね。で、皆さんですね、これはどういうシチュエーションでこういうふうに語られたかというと、使徒行伝の3章で、生まれつき足の苗えていた人を、ペテロとヨハネが、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がらせて歩かせるようにします。これ奇跡ですね。そのことを通して人々が驚きます。人々が増えていきます。そしたら、民の指導者たちですね、立法学者、パリサイ人たちはですね、この彼らを捕まえるわけですね。そして、キリストイエスの名によっても語るなと言ったんですね。妬みからですけれどもね。ところが彼らはそれでも、逆にイエス様のことをますます語っていってですね、どんどん人が救われて増えていったわけです。それで再び捕まえてですね、キリストイエスの名によって語っちゃいけないと言ったのに、どうして語ったんだって言った時なんですね。ちょっとその前を見たらわかりますけれども、28節です。27節から言いましょうかね。彼らがってのはこの民の指導者たちですね。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、まあ、議会っていうのは今で言えば裁判所も兼ねたような時代ですから、その彼らを捕まえてきて議会の中に立たせてですね、そして言ったわけですね。大祭司は人たちを問いただして、大祭司は一番立場の上の方です。ね。言った。あの名によって、これキリストです。イエスキリストを名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、なんということだ。エルサレム中にあなた方の死を広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかと。エルサレム中にね、言うなって言ったのに言って、しかもその責任を私たちに負わせようとしている。とんでもないって言ってこうね、言ったわけなんですね。これはまあ妬みから出てきてるわけですけれども、言ったわけですね。それに対して、人たちが、人に従うより神に従うべきですってこう言ったんですね。で、これは以前の人たちからは、皆さん以前の人を知っとったらわかるんですけれども、考えられないことなんですね。どうしてかというと、以前の人たちは人を恐れて、隠れて、語れなかった人たちなんです。だこの時は、この指導者たちにこういうふうに言われて、逆らったら殺されるかもしれないのに、それでも大胆にキリストのことをエルサレム中に広めてしまいってことですから、もうあらゆる時に大胆に語ったんだということがあります。その結果、人々がたくさん救われてきたので、まあ、捕まってしまったんですね。でその時彼らが言ったのは、人に従うより神に従うべきですって言ったんですね。で、ここではイエス・キリストを和解することを述べ伝えることでした。言うなっていうのに彼らは言ったのです。で、ロマ書の13章にですね、立てられた権威は全て主によるのだから、従いなさいっていう言葉があります。で、あれは、当時ローマはですね、神に逆らってたんだけど、それでもその権威には従いなさいって書いてあるところなんですね。で、実はこの前男子牧会部で、イサハイ教会の小部長がそこの話をしてくださったんですけれども、で私たちは基本的に神に従ってない国の権威であっても、ね、例えばまだご主人が救われてない奥様であっても、夫の権威、あるいは学校だったら学校の権威、先生ですね、あるいは校長先生ですね、職場だったら上司に従いなさいって聖書を教えています。しかし、神様にぶつかることに関しては、私たちは神様に従うということなんですね。これどうぞ覚えてください。ね、うんと砕いて言えば、ね、まあ、奥さんが味噌汁を作るとき、ね、ご主人が赤と言ったら赤、白と言ったら白。ね、そこに従うわけですね。でも、ね、偶像礼拝しろって言ったら、それはできません。これはできません。そうですね。で、何かっていうと、神様に大事にするんです。しかし、その上でそのか、神が許した権威だからちゃんと従いなさいよってことを言ったわけですね。で、ここもですね、人たちは国に逆らっていたわけじゃないんです。他のことは従っても、このことに関しては、キリストのことに関しては、人に従うより神に従う、人に従うより神に従うべきです。で、神に従うことが人に従うことだったら人に従えばいいのです、全然。 ですね。これは間違いないください。でもここでははっきり人に従うより神に従うべきですと、ここからははっきり言ったんですね。で、皆さんもですね、実は生活の現場で日本の場合はしばしば人に従うか神に従うかってことを問われることが学校や職場で、場合によったら家庭で起こらないでしょうか。その時ですね、どっちを選ぶかは選択なんですね。で、人に従うと呪われるってことはありませんが、神に従う時に用意されている祝福を失います。私がですね、新学生だった頃ですから、もう今から今50歳で牧師になって22年、結婚して23年ですから、今から24年か5年前、私もまだ青年だった頃ですね、両親からですね、ある時テープが送ってきました。両親はその頃、まあ今も大阪ですけど、大阪の大阪日本橋教会っていうメソジストの中心的な教会にいてですね、そこに、著名な牧師を招いて、なんか正解があったわけですね。それで非常に感動したからってそれを送ってきたんですね。その牧師は当時80代ぐらいかな、70代後半か80代前半のもう年配の牧師でした、ね、24、5年前にそれだけの年の人の話なんですね。でもね、すごい感動したんですね。よく覚えています。何かというとですね、その方が若かった頃の話だから、すんと昔の話、この後ものすごく新しい話をしますからね。でもうんと昔の話、真理は変わりませんので、その方が若かった話だから、もうその方は今亡くなったから、もうだいぶ前の話ですね。一世紀近く前になるかもしれませんけど、その方がまだ抗がんの美青年で10代だった頃、当時はまだ老祖なんてなかった時代だそうです、ね、就職したそうです。で、彼は、まあ、お母さん一人を彼が支えて、で、彼がやっと就職をしてお母さんを支えてて、一生懸命仕事をしました。そしたら忘年会というのがあってですね、忘年会に行ったんですね。で、当時のメソジスト教会というのはですね、お酒を飲んだりタバコを吸っていると洗礼を受けられないというようなところだったんですね。今は変わりましたよ、全然ね。で、何かというと、で、彼はもちろん若くてですね、その後牧師になるぐらいですから、本当に神様して熱心だったんで、仕事も忠実にしてたんです。そしても忘年会でお酒の席でですね、みんな飲むんですね、ね、看板。そしてその上司がですね、一番偉い人がですね、機嫌が良くなってですね、みんなにこうね、上司の杯だ受けようとか言ってこうね、順番に来たんですって。そしたら彼のところに来たんですけど、彼はお酒を飲めないので、上司に向かって言ったんですね、私はクリスチャンですって。で、その志だけはありがたくいただきます。ありがとうございます。でも、すいません、お酒は飲めませんって言ったんですね。そしたら上司がですね、怒り出したんですね。なんだ時様って言ってね。ね、一番若いのに、俺の杯は飲めないのかって、俺の杯は飲めってこう言ったわけですね。だから、いや、本当に心出しだけお聞きします。アフリカの方には分かりにくいかもしれませんが、日本の方にはよく分かる例えです。ね、すいません。心出しはいただきますけれども、それはできませんって言ったんですね。そしたら、ますます逆上してですね、上司の杯が飲めないっていうことは、上司に対して不信任だってことだな。じゃあ、職場にも明日から来なくていい。もう明日から仕事に来なくていいってこう言ってね、怒っちゃったんですね。切れちゃって。ね。まあ、お酒が入った方もあるでしょうけどね。これで彼はですね、困ってしまったわけです。そして、その日はそのまま帰ったんですね。結局飲まないでね。そして家に帰ってからですね、その話をお母さんにできないわけですよね。まだその時お母さんクリスチャンなかったと思います。これで布団に入ってですね、悶々とするんです、一晩中。どうしようか。明日職場に行って謝ろうか。それとも、ね、辞表を書いて持っていこうかって悶々と一晩悩むんですね。明け方4時頃にですね、すいません、文語体、ハワイだったら一発で分かるんですけども、文語体ですね、何を思わざっているんだって神様から言われてですね、御言葉を挙げた、神の国と神の業を大事にしなさい、そうすれば全てのものはそれと与えられるってね、何を思いわざっているかって、そうだ、神様を大事にすればいいってね、神を恐れようって思って、彼はですね、ファッとおもむろにね、その言葉を聞いた瞬間、平安が来たんですね。一晩悩んで、おもむろに立ち上がってですね、昔だから炭を吸ってですね、早漏文だそうです。ね、ね、早漏ってね、辞表を書いて早漏ってね、この度、心情の都合を持って、辞職してきたけど、早漏から書いてですね、で、何月何日ってこう名前を書いてですね、そしてですね、炭できちんと書いて、で、まあ、こう包んで、そしてそれを持ってですね、次の日ね、出勤したんですって、お母さんに何も言えないまま。そして出勤してですね、待ってたそうですね。上司は偉いからね、重役出勤なんですよ。そしたらね、しばらく経って上司が来たんですって。で、上司が偉いその人の部屋に入ったと、ちょっと待ってから上司のとこ行ってノックしたんですね。入れって言って入ったらですね、で、きょとんとした上司がですね、で、こう一礼してですね、おもむろに机の前に出したわけですね、辞表をね。 ジョージがびっくりして、なんだこれって言ったからですね、いや、昨晩、忘年会の時に、杯を飲めないって言ったら、もうやめろって言われましたから、辞表を持ってまいりましたって言って、こう、彼も真剣な面持ちで言ったわけですね。その上司に向かってこうね、上司がですね、彼をじーっとこう、じーっと見たんですって、こう、その目の穴がこう、じーっと見てね、そして言ったんですよね。まあ、大阪なんですけどね、お前、ほんまもんやなって、大阪弁です。東京の標準語にすると、君は本物だねっていうことになります。ね、お前、ほんまもんやなってこう言ってですね、それは悪いことした。酒の席とはいえ申し訳なかったってですね、いきなりその辞表をね、目の前で、ビリビリビリって破ったんですね。そして言ったんですね、お前みたいなほんまもんには働いてもらいたい。ね、それは失礼なことをしたってね、これからもしっかりやってくれって言って、その場終わったんです。終わったと言っても、新年会はやってくるんです。新年会がすぐやってまいりまして、またみんなで新年会に行って、バーッとお酒になるわけですね。そしたらその人トップでしょ、トップ。トップはね、バーッと言って、まあ、その説教者は芸者さんと言ってました。そういう時代だったんでしょう。ね、芸者さんがいるわけですね。そしたらですね、言うんですね、そのトップはね、おい、芸者さんってね、そのそこの若い、高顔の美青年ってね、まあ、その人は美青年だった頃ですね、もうその時は60、70代でしょうけど、ね、その美青年、こんな振りのところにいかん奴らって、ね、思いっきり飯食わしてやれって、料亭のご飯って美味しいんです。思いっきりご飯食べさせて、三ツ矢サイダーをあげてくれって。そして、いいか、さっさとお前は課金帰れってこう、トップが言うんですよ。だから、中間管理職が一切口出せない。そしてですね、お母さんがいたんで、彼がなんで一晩悩んだかというと、もし仕事を辞めさせたら、お母さんはどうやってさえでいかなきゃいけないかってことで、悶々と一晩悩んだんです。お母さんのことがあったから。そしたらね、上司がですね、ああ、お母さんがいるって、いいか、お土産を持って帰れって、上等の弁当を包んでやってくれ、二つ二つって言ってですね、三ツ矢サイダー二本って言って、それから3年間、宴会の旅ごとにトップが必ず言うんですって、芸者さん、思いっきり飯食わして、三ツ矢サイダー飲まして、お弁当を2つ持たせて、三ツ矢サイダー2本持って返してくれって、トップが必ず最初に言うんです。だから彼は思いっきり食べて、聞いたらお酒飲みってチビチビやるそうですから、思いっきり食べて、そして、上等のお弁当に三ツ矢サイダー2本、家帰ってからもう一遍食べれるんですね。3年間、彼は完全に守られたっていう、説教された。それ聞きながらね、最初寝て聞いてたんですけどね、途中からおもむろにね、この涙が出てきて止まらなかったんですね。若かったこともあって、彼は3年間一滴も酒が入らなかったって。でも当時70代か80代ですね、私のお母さんの体にはだから未だにアルコールは入ってないって言ってました。そのアルコールが入ってないってこともなんですけども、何が素晴らしいかってね、神様を選んだ時に神が彼を守ったんです。一番彼が心に痛んでいたお母さんね、いや仕事辞めてしまったらお母さんはどうなるかと思って、それで悶々と悩んだお母さんに、宴会の旅ごとに上等なお弁当と三ツ矢サイダーを持って帰れたんです、ね、これは彼にとってはすごく大きな学びだったんですね。人に従うより神に従うべきなのです。神に従うときに神様は私たちの人生に素晴らしい祝福をくださるんですね。ただですね、私たちは肉の力では従うことができません。彼だって一晩悩んだんですから。神の言葉が来るときに、聖霊が来てくださるときに私たちは従うことができるんです。で、肉の力で従おうと思ってもできません。これは皆さん覚えてください。弟子たちだって、ちょっと前まで、使徒行伝の2章以伝、全く彼らは従えない弱さを持っておりました。でも、聖霊が来てから彼らは全く変えられたのです。殺されるかもしれないと思っても恐れずに大胆にキリストのことを語るなって言われたのに、人に従う、神に従うべきですと言って大胆に語るようになったんですね。神の言葉と聖霊が来るときに私は変えられるんですね。で、皆さんですね、お祈りください。癒しましょうですよ。言葉が来たら奇跡は起こります。さっきのその TY 君ね、TY 君のために今言葉を求めていますし、お母さんかお父さんがね、教会に来て、言葉を受けたら奇跡は必ず起きます。間違いなく。そうでなくても期待して祈るときに奇跡が起こることはしばしばあります。でも言葉が来れば間違いなく起きます。はいですね。で、どうぞね、それを覚えてほしいんですね。で、それが一つ目。で、二つ目ですけれども、この時彼らは何を語ったかというと、30節。私たちの祖たちの神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスを蘇らせたのです。 そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です、そのことの証人ですと書いてある。で、彼らは自分は証人証人と言いました、ね、その同じ、この前の男子牧会で小渕牧師が説教するのが面白いと言ってました。アメリカではですね、証言するときに聖書に手を置いてね、あなたは、ね、偽りを語らないことを誓いますかって言ったらね、 I do って言うんですね。それ誓いますって意味ですね。だからね、嘘をつけないんだってことね。で、ある、なんか昔、ずいぶん前にですね、その日本の政治家と向こうの人が話をして、なんでね、あなたはその向こうの会でいろいろ喋ってしまったんだって言ったときに、聖書に手を置いて、あいずと言った以上、喋らないわけにはいかないって向こうの人が言ったって言うんですね。だからやっぱね、神様の権威とか神の言葉の権威ってことはやっぱり向こうではあるわけですね。で、何かと言ったら、証人っていうのは見たこと、聞いたことを話す人なんだ。自分の知ってることを話す人は証人なんです。人の話じゃなくて、自分が実際に見たこと、聞いたこと、あるいは体験したことを話すのが証人ですね。で、この時弟子たちは、そのことの証人ですって、そのことって何か言ったら、イエス様が十字架にかかって死んで、復活して、で、彼らの場合は本当に実際、蘇ってきてイエス様と40日間会ってますから、実際に彼らは、十字架にかかって復活されたイエス様の証人だったんだ。これは本物、本当に。で、私たちも実は目で見てません。見た人いないと思います、おそらく。稀にそういう体験をする人はいますけど、稀にキリストに会ったっていう場合はですね、本当に会った場合とおかしい場合です。これは気をつけてください。でも、目で見てなくても私たちは復活されたイエス様を体験したり、あるいは霊のうちに知ってるはずなんですね。私は大学生の時にですね、2年生だけど、1年生を2回目してた2年生ですね。夏にですね、キャンプに行ったんですね。で、キャンプでですね、説教者がね、こういう説教、ヨハネの21章から説教したんですね。あなたは私を愛しますかって、Do you love me? ってところから、キリストだけは私を愛しなさいって命令できた方だったって。でも彼は命令しなかったって。彼だけは命令していいかって方なのに、Do you love me? って、あなたは私を愛しますかって。問いかけたって、選択を相手に委ねたって、これが愛だって言ったんですね。で、キリストは愛しきった上で裏切った弟子たちに、あなたは私を愛しますかって問いかけたって言って説教されたんですよ。で、その時にね、愛がね、これは表現ですよ、ごめんなさい、こういう表現はできないから、愛がね、飛んできたんです。本当にドバーンって、今日はもう簡単に言いましたけど、これきちっと説教したらね、すごい感動するんですけど、飛んできた、本当に飛んできた。それでね、私1時間立ち上がれなくなって、涙が流れてて、私は本当に若気の至りで失恋を通して神様に出会ったんです。その時失恋して絶望の淵にいたんですけど、その時に愛が飛んできてね、キリストの愛は本物の愛だって、自分はなんてデタラメな愛だと思ってね、なんかその神の愛に圧倒されてね、1時間涙が出て止まらなくなったんです。で、私はこれはですね、もうちょっと下手な表現かもしれないですけど、それ以外言いようがない。で、私にとって神様は愛なんですね。もう一つは真実なんですね。例えば私にとっては、そう言わなければ嘘をつくことになるんです。これは私の生きた体験なんです。神様は愛だって言い切れるんですよね。神様は真実だって言い切れるんですよ。で、皆さんもあるでしょ、そういうのが。ありませんかね。ない人はね、求めてください。だって証だから。あなたが実際に神様から受けた証。癒しでもいい、奇跡でもいい、霊的な体験でもいい、その愛でも命でも真実でもいい、本当に神様を、ね、体験することは重要ですね。だって弟子たちはなぜ語るなって言われたのに語り続けたのかって、神になぜ従えたのかって言ったら、彼らは証を持ってたん、イエス・キリストの体験を持ってたん、それを証したんです。そうですね。で、最近ですけれどもね、先々週の日曜日、5月27日かな、月に1回今福岡に行って、福岡の5つの教会と大分と佐賀教会7つが集まって釜物の訓練というのがあるんですね。実践を、ね、知恵式の言葉をやったり、癒しの祈りをしたりやってるんですね。そしたらですね、5月27日ですね、知恵式の言葉って順番に4人ずつ前にできてもらってこうね、言うんですね。こういうこといろいろね。そしたらですね、その日ね、結構具体的なこと言われる方が多かったんです。右の方が癒されましたとかね、このどこかが傷んでる人が今治りましたとかね、なんか結構そういうことを言う人が多かった。本当かなと思ったらですね、結構治ったんですよ、次々にバタバタって。びっくりしたんですね、私。今日はすごく癒しの霊が望んでると思った。そして、 それが終わってその後正解と言って短く説教して終わった後に、まあ、私一人一人祈ってたわけですね。こう見に一人一人その横でですね、時間が足りなくてもう大慌てで福和教会の人たちが後片付けをしていました。で、友別光一君というですね、まあ、伝道師の方がおられて急いで片付けてたらですね、急いで挙句ですね、右手の中指を突き指したんですね。痛ってですね、もうえらい痛がってたんです。それで私が一通りミニストリー終わったらパッと来て、すいません、今日は牛祈ってくれますかって言うんですよね。あ、分かりましたってこうね、すぐね祈ってもらってね。で、祈って終わろうと思ったら主は言ったんですね、今癒されることを信じて祈れって言われたんですよ。で、真剣に祈ったんですよ。真剣に祈ってたけど、真剣に祈りはしてたけど、今ここで癒されるっていうね、あ、なんかそういう、なんかそこに立ってなかったのと、あっと思って、すいませんって感じで、もう一遍ちょっとね、今度は今この瞬間治るようにと思って真剣に祈ったんですね。で、ある感覚があったんですね。これ、ね、それで祈り終わってどうですかって聞いたの。そしたらですね、これ、ね、面白いですね。人はなぜ癒された時ああいう反応するんでしょうね。あのね、こうね、こうね、こうやってね、こうね、どうですかって言うと、うっそー、なんで一番そう言ってんですよね。本当にそうなんですよね。うっそーって、大抵そういうふうに言います。うっそー、痛くない、嘘みたい、痛くないとか言ってこうやって言うんですよね。で、あんまりそうだったから、じゃあ本当に痛かったのかなって思いたくなるぐらいだったんですよね。と思って。で、これ私ね、あそこに癒しのが望んでたんです。その前、チェシーの言葉で何人も癒された。私関係ありませんからね。神の霊が望んでたんです。と思ってですね。でも疑い深いですね。恥ずかしいですね。私ね。そしてその後、他の方またお祈りをして、で、その場所を出て、外でもちょっと時間がなくて祈って、まあ、そのお祈りをして30分以上、40分ぐらい経った時ですね。もう帰る時になってですね、もっぺん聞いた、今どうって。ね。いや、全然痛くない。全く痛くないですよって言ってね、治っちゃったわけですね。でね、神様生きて働いてるんです。で、それは私が目の前で体験したね、証ですね。でもその前に何人もの人は知恵師の言葉で和田が起こってたんですよね。で、皆さんね、神様生きて働いてるんです。その生きた証を弟子たちは語ってた。あなたの人生にあるでしょ、いろんな証が。体でも心でも人間関係でも経済のことでもいろんな証があると思う。その証を語りなさいと言ってるんですね。で、もしまだね、正直に何かこう自分に関してそういう証がないかなっていう人がもしいたら、いいですか、求めてください。大胆に神様に。で、一番答えられる秘訣を教えます。本気になって祈れることを求めてください。世界の平和とか祈ってもいいんですけど、もちろんそれに本気になれますか？本気になれる人も中にはいるでしょう。その人は恵みです。になってください。でも、目の前の自分の問題、一番本当に自分が本気になる問題、もう真剣になれる問題、自分のことでも家族のことでもいいけど、本当に自分が心から本気になれる問題を神に祈っていくんですね。するとね、証を、神様を体験します。で、その証を、これね、弟子たちが語ったんですね。そして三つ目に行きます。三つ目ね。神がご自分に従う者たちの与えになった聖霊もそのことの証人です。さて、そういう証を持ってキリストのことを分かち合ってキリストに従っていくんですが、さっきも一番最初に言いましたけども、肉にはできないんですね。ここで聖霊もそのことの証人ですと書いてあります。聖霊が語ってくださるわけですね。で、私のうちには聖霊がおられまして、神の霊ですね。この聖霊様は私たちに言葉を与え、語らせてくださるんです。秋元牧師は本に書いておられましたけれども、聖霊バプテスマを受けたときに、本当に伝道したら、驚くばかりに人が救われたと。聖霊様が望むときにね、語れるんですね。で、もし皆さんがね、こう語る力がないなと思ったり、もっと言えばですね、魂に対してそんな渇きがないと思うときですね、落ち込まなくていいんです。それが人間の本来の姿です。でも、聖霊様は魂を求めてますし、聖霊様は私に言葉を与えてくださるんですね。なんでぜひですね、この聖霊の力と聖霊の満たしを求めていただきたいんですね。今度、今週か、6月18日から19日にかけて、ね、うちの娘の誕生日なんですけども、光牧師がですね、東京に来ました。光牧師が熊本に来るんですね、主題に。で、来月、東京のカリスマ世界に、岸義人さんが来れるらしいんですけども、予定なんですけども、その時になんかするテレビの、そのなんか彼がプロデューサーになりましたから、そのなんか企画の取りに来るんですけれども、確か彼は今日誕生日じゃなかったかな、13日、ね、だと思いますけれども、で、ね、で彼はですね、今はですね、もうそうやって大活躍してますけれども、新学生ではあったんですね。 ね、高校卒業してバスケットで大学行ったんだけども、辞めて仕事をして、仕事をしながら一応進学生だったんです。彼は一応進学生だったんです。一応進学生ってどういう進学生かというとですね、一応進学生というのは進学生とは言いながら礼拝来ても爆睡し、そしてですね、友達と集まっては、こうの騒いで飲んで騒いでしてたわけですね。でそういう彼だったんです。ところが今日は詳しく話しませんが、神様にはっきり導かれてアメリカに行った時に、今日のこの書いてあるマーリンさんのセミナーで本当に神様に触れられたんですね。セミが終わった後に神様に感謝しましょうって拍手した瞬間に聖霊は彼にやってきて聖霊で満たされちゃったわけですね。これは一番驚いたのは本人、何度か話しましたね。全く変わってしまったわけです、聖霊に満たされて。その時何が起こったかというと、彼はですね、喜び満たされた挙句、誰にも言われたわけじゃないのに、突然高校時代のバスケットの仲間、大会系のすごい、なんかこう、いわゆる一見すると神様と関係ないかのような人たちですよね。その仲間に片っ端から伝道を開始したんです。何も言われてないのに、伝えに勝つにはいらなくなって。そして、次々に救われました。みんなが真剣になって。面白いですね。聖霊が来られるとね、証を語り出すんです。聖霊が来られるとね、語らずにはいらなくなってくる。皆さんですね、この聖霊を求めてほしいんですね。で、それどころじゃないっていう方がたまにいるんですよね。私は自分のことで手いっぱいっていう人ですね。そしたらそれを真剣に神に求めてください。神が答えられます。その証を持って今度はね、聖霊を求めてほしいんです。クリスチャンが輝いて生きる鍵はね、証しして生きるとき実はね、輝くんです。さっき司会者の方はですね、なんか今日は乗っ取られましたね。聖書を毎日読んでいますけれども、皆さんも読みましょうとか、聖書は食べ過ぎても太りません。逆ですね、ダイエットを求めていると、祈りと聖書ダイエットってあるんです、ね、祈って聖書を見ながらやりますとダイエットできるんです ね本当ですよ。嘘だと思ってやってごらんなさい。1ヶ月本当に毎日痩せるように祈って聖書を読んでたらね、本当に痩せてきますから、ね、で何を話したかというと、聖書は食物だと言われます。祈りは呼吸だと言われます。それ実は証は運動だと言われるんです。食べて呼吸して運動しなかったら肥満になるんです。食べて呼吸してたら生きてはいますけれども、全然こう元気じゃないんです。証してないクリスチャンは霊的に元気を失うんです。だから頑張って証しろなんて言いません。頑張ってできません。私はそんな力がありません。聖霊が来られたらできるのです。だから聖霊を求めるんです。そして証しするために証しがないとできないのです。だから証しを具体的にあなたの願いを祈ればいいんです。神様、私のこの願いを聞いてくださいって、あなた生きておられる方だって教えてくださいって、その証しを今度は聖霊様の力をいただいて語っていけばいいんです。それとクリスチャンって面白くてね、その証を通して誰かが救われたりね、誰かが触れられるとね、喜べるようにできてるんですよ。自分がこんな大きな問題があってね、それで他の人のためにやって、他の人が元気なんでしょ。そしたらね、自分の問題解決しなくてもね、喜べるようにできてるんですよ。どうしてか、聖霊がおられるから。クリスチャンは与えるときに祝福され、これ何も物だけじゃないんです。そういうふうに作られてるんです。嘘だと思ったら皆さん明かし始めて与えてごらんなさい。本当にその時喜びが来始めますから。面白いんですよね。で、神様から証しをいただいて、多くの人に聖霊の力を持ってね、分かち合い始めていきましょう。その時ね、神様がね、豊かな恵みを持って臨み始めてくださいます。そのことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日は使徒行伝を通して、人に従うより神に従うべきですと、神に従うということと、そしてイエス・キリストの証、これを人にする前にまず自分自身が神の生きた体験を神様からいただく、具体的に神様の生きた証をいただく、そして3つ目に聖霊の力と恵みによってそれを証して伝えていくということを話しました。私たちの肉は弱くて、人に語ったりそういうことができませんし、私たちにはできないことだらけです。でも聖霊様が来られるとき、御言葉が語られるとき、不可能が破れていきますし、私たちは作り変えられていきます。どうしなく神様、私たちがまだ救われていない魂に もっともっとイエス様のことを分かち合っていくことができるように、その喜びを与えてください。自分のことにばかり心を奪われて自己中心のクリスチャンになることがないように、イエス様、どうぞもっともっと魂のために私は乾いていくこともできるクリスチャンとなれるように、聖霊様が導いてくださり、また証しすることのできる証しを与えてください。人の証しではありません。私たち一人一人に具体的に証しを与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めをしたいと思います。お一人お一人今聖霊様に心を探ってもらって短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的にあなたの願いと求めをその前に出してください。それを主は答えてくださいます。体のことでも心のことでも人間関係でも自分のことでも家族や友人のことでも神様は喜んで聞いてくださいます。天のお父様、お一人お一人があなたの前に出したこの願いと求めにあなたが御手を伸ばして豊かに答えてくださり、具体的に答えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。心の病、人への恐れ、イエス様って命ずる。その人の力、せっ、全く愛を恐れを締め出します。聖霊の愛に、聖霊の愛に満たされよ、満たされよ、満たされよ。なんか仲間外れにされるようなことがあって、それですごく傷んでる人はいますけれども、仲間外れにされたってことで責めてるんですけども、ちょっとあなたは気をつけなさい。あなたの中に、問題点がありました。もちろん相手にも非はありますけれども、ちょっとあなたはその根本の原因に関して気づいていません。あなたはそのあなた自身が気づかねばならないこの罪があります。聖書を読みなさい。私ははっきりあなたに示そう。あなたはそれを悔い改めるとき、あなたの内側に勇気が湧いていきます。そして私は再びあなたをその人々の輪の中に入れていくと主は仰せられます。肩が痛んでいる方ですね、イエス様その肩に触れてくださり癒してください。イエス様やって、肩を癒されよ。すごく忙しいんですけれども、日本では忙しいは心を失うと書きます。あなたは今大切な心を失いかけています。私との交わりをしっかり持ち、家族との交わりをしっかり持ちなさい。私との交わりをまず第一に持ち、その次に家族との交わりをしっかり持ちなさい。この二つを失うとき、どんなに忙しくして物事が進んでも後であなたはもっと大切なものを失うことになってしまいます。私との交わりをしっかりと持ち、神との交わりを持ち、そして家族との交わりを持ちなさい。その時、時間を失うと思ってはいけません。それは最も重要な時間です。残された時間の中でできないと思っている人はいますが、私はその時間でできるように力と知恵と恵みを与えよう。あなたは驚くだろう。私の手の中でことが進むことをその中で知り、私の助けを見て驚くだろう。私との交わりをしっかりと取り、時間を抑えて取り、家族との時間をしっかり取りなさい。その時私がことをなすと主は仰せられます。携帯や、テレビやなんかそういうのが偶像になってしまっている人がいます。関係ないって思っている人がいるんですけれども、なんかこれだけは譲れないっていうのはなんか持ってきてるんですけど、安心しなさい。神は奪い取る神ではありません。しかしあなたがもうなんかそれだけは出たいってなってすると、そこに縛られていてなんかこう大切なものを見失います。神の手の中にちゃんと委ねなさい。その時になんかもっと自由になると主は教えます。不眠症に向かってイエス様の言って命じます。夜眠れない方、その方、ここにいる方と、そのここにいる方の家族で読む眠れない方、イエス様、夜今晩から蓄水できるように、今晩から蓄水できるように、イエス・キリストの名によって眠れるようになれ。不眠の霊をその人の力出て行け。統合失調症、血管中多動性障害、それが躁うつ病、不眠症、不安神経症、 心の闇をもたらしてきた闇の力、イエス・キリストの皆と血潮の力によって、その人の心を思い感情した体の力、今速やかに出ていきなさい。イエス・キリストによって命ずる。平安あれ。シャローム、シャローム。主イエス・キリストの皆によって主の平安あれ。心を癒してください。完全に癒してください。またハンディを取り除いてください。目に触れ、耳に触れ、心臓に触れ、ハンディを取り除いてください。脳に触れ、ハンディを触れください。イエス様ってハンディを完全に治る。奇跡を行われるしよう。奇跡を表してください。奇跡を表してください。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰げ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。
ではお知らせをいたします。資本持ちの方は中ほどお開きください。1番、本日、礼拝後にミニストリー、ミニストリー、各クラス、成長クラス、洗礼準備クラス、そして課長会が行われます。また午後1時半よりは預言者学校の学びが行われております。積極的にぜひ皆さんご参加ください。2番、本日今日午後の礼拝は教会の会堂で午後3時から、インターナショナルサービスで会話は2階の交流スペースで行われますので、ぜひ皆さん間違いのないようにまたお集まりください。3番、6月20日の第2第3礼拝は原爆資料館で10時20分から合同礼拝になる予定です。来週は、原爆資料館の方で10時20分からなる予定です。礼拝が始まる予定ですので、よろしくお願いいたします。また、父の日の愛参会を行う予定となっておりますので、ご協力いただける方は、よろしくお願いいたします。4番、白馬キャンプの申し込みが始まりました。本キャンプ、7月28日の水曜日から30日の金曜日。大人が1万7000円、小学生1万1900円、幼児が8500円、2歳以下は無料です。参加費は大人の3500円、中高生1500円、それ以下は500円となります。5番、7月9日から7月17日の日程でギリシャパトモスチームが使わされます。クリスチャンならどなたでも参加できます。今、長崎教会からイザヤ牧師が使わせることが決まっております。今、守りと祝福のために覚えてお祈りください。6番、神の島長崎教会のサマーキャンプが8月12日の木曜日から14日の土曜日の日程で行われます。場所は諫早青少年自然の家となっております。ご家族、ご友人を忘れ合わせの上、ぜひお越しください。7番、今週、伊勢谷誠牧師は15日の火曜日に夜飯塚、16日水曜日朝熊本、昼荒尾、夜北九州、そして土曜日の昼に大分多良見で合同礼拝でのカリスマ聖会の奉仕をされます。奉仕が守られ祝福されるようにお祈りください。9番、日曜日の感謝の聖式祷会、今日は4時45分からこの場所で行われます。10番、御心の新街道へ引っ越せるようにお祈りください。重荷を持たれる方は物件のリサーチにもご協力ください。11番、洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。12番、家庭祈祷会の場所を募集しています。ご希望の方はお気軽にお申し出ください。 また今日の夜はですね、6時20分からこの場所で長崎カリスマ聖会が行われます。ぜひ皆さんお集まりください。そして最後にラジオの案内が出ておりますので、皆さんお聞きになってまたパートナーとなってご支援していただければというふうに思います。以上です。
他に報告のある方いらっしゃいませんか。いいですかね。はい。あと6時20分ってなってますけども、6時15分の間違いですので、一応6時15分からカリスマセミナーと実践があって、で6時50分か55分には終わりますので、7時からカリスマ聖会になります。今回はゴスペルアワーはないんですけど、その代わり白馬に行くチームがですね、特別賛美をすることになっていますので、ぜひお集まりになってほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。他にいいですかね。それでは今日は